4つの町を引っ越して気づいた。7軸の採点表で15の町の住みやすさを並べ直した話。第1章7つの軸の住みやすさ総論。私はこれまで4つの町、北京、深圳、成都大里を渡り歩いてきた。引っ越すたび、友人はいつも同じ質問をした。なぜ出ていくの？答えに詰まって、なんとなく落ち着かないとしか言えなかった。3回目の引っ越しでやっと気づいた。この落ち着くという小さな感覚は、実は分解して数にできるのだと。年を重ねるうちに私は習慣になった。街に着くたび、まず表に点数をつける。報告書を書くためではなく、引っ越すか迷った時に、感情に頼らない根拠を持つためだ。この表はやがて7つの軸に固定された。7つの軸とは、通勤と交通、住居費、公共サービス、環境と待機、コミュニティの温かみ、文化の活力、安全と包摂である。これらは目覚めてから眠るまでの大半の体験をカバーする。通勤はスムーズか、住まいは対価に見合うか、買い物は便利か、空気はきれいか、隣人は知っているか、夜は外出するか、夜道を一人で歩いて怖くないか。この章ではまず全体像、下のマインドマップ3章を一望する。以降の各章で1軸ずつ分解し、どう点数をつけ、何点で合格かを説明する。一言注意、住みやすさに正解はない。ある人がうるさいと感じる街が、別の人には暮らしの風情かもしれない。点数をつける意味は順位付けではなく、自分が本当に何を大切にするかを見える化することだ。第2章専門分析、住みやすさ採点モデルと2つの枠組みの比較。住みやすさを形容詞から比較可能な数字に変えるには、まずモデルが必要だ。最も引用されるのが、エコノミスト誌傘下の経済分析ユニット EIU の世界住みやすさ指数である。毎年170を超える町を評価し、安定、医療、文化、環境、教育、インフラの5軸を重みつけして0、100で採点する出典、第三者機関の年次報告、水準、百分率。ウィーンは2022から2023年にこのランキングの首位だった出典 EIU 年次ランキング。しかしこのモデルには2つの問題がある。一つは都市ガバナンスよりで個人の日常体感のカバーが薄いこと。もう一つは医療や教育の重みが独身の若者と子離れした高齢者で異なるのに、一律の重みが実態を歪めることだ。そこで私は一般人により適したリバブル7生活住みやすさモデルを組んだ。EIU の5軸を細かく割り、医療、教育といったマクロ項目を、コミュニティの温かみ、文化の活力といった毎日感じる軸に置き換えた。2つのモデルの比較、下の枠組み図参照 EIU 5軸は安定、医療、文化環境、教育、インフラで、重みは期間が一律設定。リバブル7は通勤、住居費、公共サービス、環境と待機、コミュニティの温かみ、文化の活力、安全と包摂で、重みは自分のライフスタイルが決める。例えば在宅勤務の人は、通勤の重みを下げ、住居費を上げられる。実際の事例2021年、私は家を北京から成都へ移した。リバブル7で遡って採点すると、最大の変化は通勤だ。片道通勤が約78分から約28分へ短縮した出典、個人の通勤記録、水準、分。往復で計算すると、週に約 8.3 時間の自由時間が増えた。この時間の時代は、漁師の家賃差よりも私の生活の質に響く出典、個人の家計簿、水準、時間、週。着地点の指標、あなたの合格ライン片道通勤30分以下、家賃、住宅ローンが月収 30% 以下、徒歩15分で野菜、約、コーヒーが買える、年間平均 PM2.5 が35マイクログラム、M3 乗以下、 WHO2021 ガイドライン推奨値、水準 GM3 条、出典、国際機関の健康ガイドライン、月に最低1回は、コミュニティや趣味の活動に参加。午後10時以降に一人で歩いても安全と感じる。実行チェックリスト、そのままやるだけ。ステップ1、紙に7軸を書く。ステップ2、各項目を0、10で現在の点数をつける。ステップ3、週に最も時間を使うことで軸に重みをつける。ステップ4、重み付け合計を計算、式、合計シグマ軸点×重み。ステップ5、最低の2項目を丸めて次の引っ越しの改善目標にする。ステップ6、半年ごとに再採点し、曲線の向きを見る。第3章軸その1、中黒通勤と交通、時間派一番高い時代。通勤は街が人に課す最初の見えない税だ。多くの人は家賃を念入りに計算するが、毎日2時間渋滞にはまることを見落とす。それは命を街に時代として払うようなものだ。誤解と真実、下の比較図参照。誤解は、郊外の安い家賃の方が得、真実は、通勤が40分増えると年間約300時間、外国語を一つ習い終えるのに十分な時間だ。出典、250営業日 ×80 分で算出、水準、時間、年、0時計算。新鮮の友人は月800元の家賃を浮かすため当館の教会に住み、片道95分通勤した。3年後、彼は計算した。家賃約 2.9 万元を浮かし、通勤に約900時間を投じた。その900時間、子供の成長に立ち会えたはずだ、と言った。点数の付け方、片道20分以下で10点。20から35分で7点、35から60分で4点、60分超で1点。乗り継ぎ回数も加味する。改善は引っ越しとは限らない。時差通勤、駅から 800M 以内への移転、通勤中に本を聞くなどで、時代を充電に変えられる。第4章軸その2、中黒住居費と暮らしの尊厳。住居は金だけでなく、尊厳を持って住めるかだ。月収2万の人が間仕切り部屋に住み、収入は涙が南向きの小さな庭を持つ人も見てきた。後者の目の光は前者にはなかった。固い目安、家賃やローンが月収の 30% を超えるとリスク耐性が薄れる。出典、一般的な財務の目安、水準、パーセント、経験的域値と明記。50% 超で、ほぼ家のために働いている。生徒にいた時、エレベーターのない古い最上階を借りたが、南向きで静か、窓から木が見えた。家賃は収入の 18% だけ。これを低家賃、高室、と呼ぶ。浮いた金で雲南で冬を越した。点数、家賃比 20% 以下で10点、20から30% で8。30から40% で5、40から50% で3、50% 超で1。同時に、生活を広げられる空間化も見る。28歳で3つの街を変える可能性のある人には、賃貸の自由こそ資産だ。第5章軸その3、中黒公共サービスと日常の便利さ。公共サービスの密度は、街があなたに手の届く範囲かを決める。私はこれを徒歩15分で何件の日常を解決できるかと定義する。パリが提唱した15分都市の考え、出典、都市計画の学術プラス自治体実践、2020年以降普及は、生活、仕事、買い物、医療、教育、余暇をすべて15分以内に収めることだ。その背後にある生活圏の思考は、中国の住宅主管部門も、完全なコミュニティとして提唱している出典、主管部門の政策提唱。王里に半年住んだ時、買い物は 3km 先の中まで、荷物は営業所で自分で受け取った。便利さは低いが、空気とゆったりした歩調が補った。これは白黒ではなく、採点で便利さに正直に点数をつけることだ。 点数、徒歩15分圏に市場、スーパー、薬局、診療所、カフェ、受取所の5つが揃えば10点、1つ掛けで2点減。注意、あるか、と、使えるかは別物だ。夜間も開く薬局は昼だけのより価値がある。便利さの向上は街ではなく立地で決まる。第6章軸その4中黒環境と大気。空気は街がみんなにくれる無料の贈り物だが、多くくれる街と少ない街がある。私はアレルギー性鼻炎で PM2.5 に極めて敏感だから、この軸の重みは大きい。データの物差し、WHO は2021年に対気質ガイドラインを更新し、年間平均 PM2.5 を 5GM3 乗以下、移行目標の一つを35と提唱した出典、国際機関の健康ガイドライン、水準 GM3 乗。国内の多くの町は年間30から50の間を動く出典、公開される環境統計、水準 GM3 乗、0時範囲。環境は空気だけではない。騒音、夜間40デシベル以下が理想。出典、公開される音環境基準、水準、デシベル、緑比率、空や木が見えるかも含む。北京ではベランダの先は隣のビルの壁、生徒ではクスノキだった。点数、年間平均 PM2.5 が15以下で10点、15から35で7。35から50で4、50兆で1。徒歩10分に公園で1点、夜静かで1点加算。環境軸は個人で変えにくいが、街を選ぶ固い域地にすべきだ。第7章軸その後中黒コミュニティの温かみと隣人。コミュニティの温かみは、4つの街を渡り歩いてから本当に分かった。見えないが、深夜病気の時に扉を叩く相手を決める。ギャラップの世界の感情とコミュニティ調査は繰り返し、コミュニティ所属感の強さが生活満足度の高さと著に関連することを示している出典、世論調査機関の年次調査、水準、相関、パーセント。隣人は頼りになると感じるかは、収入より幸福感を予測する。北京では、エレベーターで会釈の関係だったが、生徒の古い団地では、下の茶館の店主がジャスミン茶の好みを覚え、向かいのおばさんが週末にみかんを一袋くれた。この温かみは、アルゴリズムにはめられない。点数、名前を呼べる隣人が5生体以上で10点、3から5で7、1から2で4、交流0で1。同時に、通う決まった角があるかも見る。向上は主体的な行動だ。第8章軸その6中黒文化の活力。文化の活力は街が夜に光るかだ。仕事後のあなたがソファに崩れるか外出したくなるかを決める。活力とはインフルエンサーの撮影ではなく本物の公共文化の供給、独立書店、ライブハウス、夜市、美術館、コミュニティ劇場。無料の公演イベントだ。その密度が街の暮らしへの誠実さを図る。感じ取れる信号、週末にお金をかけずに楽しめる場所があるか。生徒の人民公園、広州の最古、大利の実のほとりは、入場無料だが濃い暮らしの現場だ。出展、個人体験、水準、場面級。点数、徒歩ないし自転車20分圏に文化施設が3種類以上で10点、2種で7、1種で4、ほぼなしで1。24時間営業の店に街の夜の体温が宿る。文化の活力は自分の必要なものと友達が自慢するものに分かれる。採点前に自問せよ。この街にあなたの奇妙な趣味を許容する角があるか。第9章軸その7中黒安全と包摂。安全と包摂は住みやすさの土台だ。これがなければ他の6軸がどれほど高くても砂の上の構築物だ。安全は犯罪率の低さだけではない。夜道の照明、一人で歩く安心感、配達がドアまで届くか、異常気象に警告があるかも含む。女性が深夜に一人で地下鉄で帰宅できるかは、 町の文明を測る実際の物差しだ。方説はより量化しにくいが貴重だ。主流と違う人、よそ者、マイノリティ、ニッチな趣味、失敗した起業家に町が友好的か。方説が高いほど自分でいられる。点数、夜間一人歩行の安全感が高ければ10点。よそ者への態度が友好的なら8から10。明らかな排除や差別があれば3から5へ減点。両者の平均がこの軸の得点だ。この軸は、1票比に設定することを進める。安全や包摂が明らかに不十分なら、他が良くても慎重に選ぶべきだ。第10章点数を行動に変える、私の年次住みやすさ振り返り法。採点は集めるためではなく、動くためだ。誕生日の頃、七軸の現在点と理想点を1枚の紙に並べ、差が最大の2項目を赤で丸める。昨年丸めたのは環境と大気、そして文化の活力。そこで翌年の旅行先を北から雲南へ変えた。振り返りではあえて街を比べず、去年の私と今年の私だけを比べる。同じ生徒でも2021年は通勤が心地よく、2023年には夜の暮らしが物足りなくなった。点数が変わったのは街が変わったからではなく、私が変わったからだ。初心者への一言、七軸すべて満点を目指さないこと。時間法で最も気になる2、三軸を見つけ、それを合格線の上へ引き上げ、残りは足を引っ張らない程度にする。住みやすさは全科満点ではなく、得意の偏りの中の均衡だ。最後に、この表を同棲する人と共有する。パートナーと年1回見直すと、喧嘩が半分になった議論が、どの権利がから、なぜ重みが違うかに変わるからだ。採点表の最も意外な効用は、関係を明確にするためだ。町はあなたのために点数をつけないが、あなたは自分のために点数をつけられる。次にベランダに立って残るか迷った時、この表が代わりに語ってくれることを願う。今すぐ動きたいなら、最小加工な行動を一つ、今夜眠る前に、スマホのメモに一文書く私が残るのは空欄のため、私が去りたいのは空欄のため。この二つの空欄を埋めることが、あなたの住みやすさ採点表の大例走行だ。完璧ではないが、感覚より誠実で、どんな二手ランキングよりあなた自身の体感に近い。明日目覚めば、何度も直せる土台の表がある。この表は6年使い、4つの街を渡り歩いた。毎回正しく選べたわけではないが、その都度なぜ選んだかは分かった。住みやすさを言葉にできるだけで、勝負は半分だ。よくある質問。9採点は0、10でなければならないか。他の尺度はダメか。いいえ。0、10は最も直感的なだけで、1から5の星や100分率でも良い。重要なのは一貫性と比較可能性だ。各軸に現在の点と理想の点をつけ、差がどこかを見ることだ。9、7軸の重みを主観的に決めないには、最も安定なのは時間法先週、最も時間を使った3つのことを対応する軸の重みを高くする。通勤に2時間使うなら交通軸の重みを上げる。重みはランキングではなくライフスタイルに従う。9、家族と関心の軸が違う時どう採点するか。別々に採点し、平均する。伴侶は教育を、あなたは通勤を重視する。別々に点数を出してから、家族の重みを合意する。多くの引っ越しの衝突は、互いが何を大切にするかをはっきり言わないことだ。採点表はちょうど対話の道具になる。旧町のデータ、PM2.5、通勤はどこで調べるか。待機室は生態環境部門の公開プラットフォームと WHO ガイドラインを照合。通勤は地図アプリで数回測って平均、家賃費は自分の明細で。可能な限り自分で測った。 データを使う方が二手のランキングより実感に近い。9点数の低い町は絶対住めないか。いいえ。採点は選択の虫眼鏡であり、判決ではない。愛のために空気の悪い町へ行く人、仕事のために長い通勤に耐える人、何と何を交換しているかを自覚していれば、それは生成した選択だ。9、どのくらいの頻度で再採点するか。A、半年ごと、また。